とか。
いや、ほんとだから俺もう、だから、ちょっと大阪の、大阪に来てくれたら、もう俺ちょっと涙出るかもね。ほんと嬉しいよ。で、大阪の、大阪が一番売れてるんですよ。うん、ママおばちゃんになっちゃったって。
大阪でなんか大きい公演、誠さんからに主催してもらいましょうか。で、みんなで。
ああ、それだったらいいなぁ。
みんなで、
みんなで公演来て、みんなで
行こう。本当にだからそうしてほしい。だから、ほら、おかんのライブの時みたいでしょ。
うん。みんなで行こう。
で、おかん、俺おかんの時やったんだから、おかん、それやってほしいけどな。正直。
お願いします。
翡翠子太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
翡翠子太郎です。
さあ、よろしくお願いします。政治に熱く燃えてしまった前回の放送から1週間です。翡翠さんは何か今燃えてることありますか？
今燃えてることはですね、
カラムーチ
ョ。カラムーチョはね、テーブルで口は燃えてますから。
翡翠さんって大学の時にエロ本読んでたんですよね。
読んでますね。
前ね、その話したんですよ。翡翠さんがすごい落ち込んでる時にエロ本読んでたっていう話を。
僕の時代は
すごいよなって、人間の生命力ってすごいよねっていう話をしてたんで。
僕の時代は自動販売機でした。自動販売機の
自動販売機じゃなかったんだ。やっぱコンビニで、
コンビニで、それは
買ってたな。漫画、エロ漫画買ってたな。俺は
新潟、うちの近所コンビニなかったもんな。ファーストフードも駅2つ分歩いて行きましたからね。駅2つ分歩いて。
ファーストフードじゃもうないです
よ。ファーストフードじゃない。で、ケンタッキー食べたら美味しくて、チキンフィレサンド、もう レシートが
よくチキンフィレサンドのこと言うよね。
レシートが捨てられなくて、
美味しすぎて、
机の中にずっとあの黄金のパッケージも綺麗にして、レシートもずっと取ってましたね。
僕残念ながら東京都品川区出身だから、もう全然わからないですね。そういう田舎者の話は全然わからない。日本全国の田舎者の敵に回した発言を許してください。 でもだって生まれちゃったからしょうがないな。
最初に食べたケンタッキーは感動ですよ。
本当に本当に
感動して、僕あの偉人伝にケンタッキーおじさん調べて、もう書いて泣きながら書きましたもん。こんなすごかったんだって。やっぱりあんなに美味しいから、こんなにすごいドラマがあったんだって感動しました。
僕初めて吉野家の牛丼を食べた時感動しましたね。
あ、吉野家ショックは僕は覚えてないな。
吉野家、
最近松屋がすごいまた美味しいですよね。
松屋で今年も、ナスの麻婆定食が出たんですよ、ね、で俺ナスの麻婆定食が大好きなんだよ。でマスのな麻婆定食はお持ち帰りにするんですよ、うん、でお持ち帰りにして、ほんで上取っておいて、ほんで下のご飯ちょっと冷めるまで待つんですよ。で冷やご飯に麻婆をかけて、チンした麻婆をかけて、その温度差で楽しむっていうのが好きなんですよ。ここすごくないですか。松屋マスターの僕が、いやで本当美味しくって、ほんで今年僕ないかと思ったのね、
うん、
でないかと思ってもうがっくりしたのよ、
うん、
もう夏なんかもうどうでもいいやと思って、もうグレてやると思ったんだけど、また暴走してやろうかなと思ったんだけど、今年も会ってくれたから、なんかすごく幸せな気持ちですよ。あれ食べました？裏マック、裏マックのマクドナルドの裏メニュー。
あ、食べてない。
なんで試さないんですか、そういうの。
そんな今出てるんですか？
マックの裏メニューのこと知らないんですか、
うん、
メニューが裏側に書いてあるんですよ、
うん、
ほんでダブルチーズバーガー、照り焼きマックバーガー、
うん、
あれダブルチーズバーガー以外俺あんま覚えてない。
美味しいんですよ。なんか、3つくらいハンバーガーがあって、うん、で、そこにトッピングができるんですよ、
うん。
ダブルチーズバーガーにクリームチーズか、うん、ハラペーニョか、うん、なんだっけ、
わからない。
なんでみんな知らない。なんでみんな知らないんだそれ。
知らないですね、僕はマックで。
調べてくださいそれ。あなた調べるためにそこにいるのに。このハラペーニョとクリームチーズと、あとなんかしら、なんだろう、わかんない。わかんない、なんか、あの、美味しいやつが挟めるんですよ。で、クリームチーズダブルとかトリプルとかにもできるんですよ。で、僕、ま、あの、ダブルチーズの裏メニューで、あの、
終了しましたみた
いな。
え？
じゃあこのラジオで話しててもダメじゃん。
そうだ
ね。結局
よく早めに気づいてよかったです。
早めに気づいてよかった。でも、あの、ダブルチーズバーガーにクリームチーズトリプルで入れて、あの、
それが美味しいんです。
ハラペーニョこうやって切ってるやつこうやって入れて食べて、もういいやと思いましたけど、やっぱりダブルチーズバーガーそのまま食べた方がいいなと思いました。
マクドナルドは僕も働いてましたけどね、
うん、え、働いてたんですか、
うん、
7月5日で期間終了したんです、
ね、あ、終わったばっかり
昨日だった
な、うん、そうなんだ、惜しいな。じゃあもう食べれないんだ、
残念です。
でもね、結局のところダブルチーズバーガー普通ので良かったです。
そうですよね。
それマックの、僕マックのことが気になってることがあって、うん、ポテトこうやって揚げるじゃないですか、
うん、
でポテト揚げるのはいいんだけど、うん、そのポテトの周りにポテト散らばってる時ありましたよ。
うん、
あれ何なんですか。
周りに
あのポテトをこうやって多分袋からザーって入れて、
うん、
でちょっとはみ出るじゃないですか、
うん、
ザーって揚げてて、
うん、
で揚げられなかった ポテトが周りにこうやって置いてある時あるじゃないですか、
うん、
あれかわいそうじゃないですか。
そういう目線で
揚げてないよ、揚げてないやつ、
あ、なんかバーってなんかちょっとここに横にさ、うん、散らかってるじゃないですか。
散らかってる、
いや見えるんですよ僕は。
あ、そう、僕はそういうミスはしてなかったから分からないですね。
僕揚げてるとこ好きだから。
揚げてるとこ好き
だ。揚げてるとこ好きだもん。
僕は揚げてますよ一生懸命。
あ、そうですか、
うん、
熱くないですか。
熱いし、
うん、
結構やけどするんですよ。
そ
のナゲットがポチャンと落ちた油が顔に当たって、僕、あの、顔が茶色になったんですよ。あの、半径2センチぐらい、これぐらい。で、まだ彼女もできてないし、こんな顔が茶色になって、あの、もう、超深刻になって、病院行って、そしたら、消えますかって聞いたら、あとは残るかもしれませんねって言われて、
今残ってないしね。
今残ってない
よ。
もう、うん、消えるかどうかわからないって言われて。
一生の問題じゃん。
そう。彼女もできないうちにと
僕すごいグレてる時に、あの、ケンタッキーのバイトに行ったんですよ。
あ、ケンタッキー派だったんですね。
ケンタッキーのバイトに行って、ほんで、あの、ケンタッキーのあのチキンって160度で揚げるんですよ、ジャーって、
うんうん、
でこうやってケンタッキー160度で揚げてって説明されて、ほんで一回揚げさせてもらって熱くてやめますので、
グレてだから、うん、熱いよって言ってやめます。
グレてたから。そういう少年が今こうやってみんなのラジオを偉そうに話すようになってますよ本当に。でこれなんか直樹さんからあのまたお題が出ていますよ。日本の未来に考えて思うこと。
それちょっと前回喋ってきました
ね。そうですね。
個人と集団。
なんか難しい。
これ難しいですね。
これは俺トミーさんのフェイスブックにあった漏れるのと自分でっていう話よね。
だから結局その自分一人で始めて、であとだんだんこうやってなんか増えていく方が僕は好きですね。一人で全部やりたいとは思ってないから広まらないので、それだととりあえず俺これやるって言って、でみんなに協力してもらう方がいいかな、やり始め方としてはね。なんか誰かがこれやるって言って、でそれに群がるのあんま好きくないかな。なんかそれあの人が頑張ってるあの人がやればいいじゃんって思っちゃうかもしれないね。
翡翠さんはあんまり漏れないですよね。
まあ友達がいないからのぶみさんぐらいしか。
の
ぶみさんとまことさんと森沢さんと
3人もいる。
翡翠さんって敵作れないですよね。
敵
どことも程よくつながってるじゃないですか。
程よく、
うん、
です。やっぱり新潟県民の傾向があるかもしれないですね。
控えめってこと？
あの調和を重んじる。
はい、
でも翡翠さんが悪いからね。翡翠さんは。はいって今だろっていう顔してたけど、そんなに
緊張してましたね。
ほんで直樹さんと高橋さんもえそんなとこあったって翡翠さん、ね、でもね、あの翡翠さんも悪いよ、悪い翡翠さんも悪いよ、う
ん、ね、悪いとこあるんですか。
翡翠さん悪いでしょ。翡翠さん
めっちゃ引き出そうとみたいな
水さん、金金言ってるもん、金金それはいくらするんですか。
だんだんのぶみさんも僕の友達の菅野さんみたいになって
る、うん、言わないか水さん、水さん金金言わないね。
金金は
あんまり女女言ってるのも聞いたことないですね、うん、ギャンブルもないですね、うん、結局何なんだ、
うん、ギャンブルは僕高校生
の時に本言ってるね、本言ってるって面白い。
ギャンブルは高校生の時にパチンコを初めてやった時に、僕当時は時給500円だったんですよ。大体新潟の主流は当時時給500円。
時給500円って時給500円働いてもじゃない。
いやそうですよ。
いや
でもそれ
本当たまんないですね。新潟は600円で働いたことある、
スタンダードだったから、
うん、
500円で、
うちのね、母ちゃんが
ブルボンでずっとアルバイトしてたの、うん、で母ちゃんがもう一生懸命ブルボンで働いてるから、俺も高校時代母ちゃんが働いてるブルボンを体験してみようと思ってブルボンでずっと働いてて、
うん、
でブルボンで働くと当時は時給500円だから、何を郵便局で働いても時給500円だし、
500円ってだって、うん、すごい働いて1ヶ月いくらくらいですか。
いや、そう、高校だからね、なんか夏休みちょっと働いて2万円とか
安い。え、それ何日間くらいか働いて
何日
だろう。だって500円で2万って結構大
変ですよ。
2万
だ
よ。
何時間くらいか
もう覚えてないんですけど、で、その時給500円で頑張って働いたお金でパチンコ行ったんですよね。そしたら一瞬で500円がなくなったあんだけ一生懸命汗水垂らして働いた
もんね。
一瞬で500円が消え去ったと思って。
すごいね。それで、
ね、俺はもう二度とギャンブルには近づかないって思って。
おお、偉い。そこでなんか巻き返そうみたいな感じではなる
の。俺これフィクションの話で話していいですか。
うん、
俺高校の時にパチンコ行ったんですよ。フィクションの話なんだと思って。はいはい、僕絵本作家だからそういう話をしちゃうんだけど、創作で言うと、うん、高校の時に高1の時に初めてパチンコに行ったんですよ、
うん、
でパチンコ行った時に5000円入れて
5000円、
うん、
やっぱ東京の子は違いますね、
うん、
10倍違うな、
うん
うん、5000円入れて、ほんでね1万2000円くらいになったんですよ。
なっちゃった。
ほんで、結構ね3、4時間くらい頑張ってそれでやって倍になったんですよ、うん、だからやめようと思いましたね。
あ、逆に
珍
しいですね。
これってひょっとしたらこの胴元の人が一番儲かるようになってんじゃないのと思ったんですよ。なんか自分でこうやってやってその結構打って頑張って打ってでこうやって入ってで初め入ってでもう一回行ったら多分なくなるんだろうなっていうパターンなんだろうなと思ったんですね。でこれもフィクションの話なんですけど、中2の時に競馬場にですねフィクションの話で創作の話なんですよこれ。だからのぶおくんが中2の時に競馬場に行ったんですよ、
うん、
でその時に有馬記念ですよ、
うん、
これもう伝説のあれだって言われて、オグリキャップが東海帝王と戦った時のやつで、で僕は東海帝王に入れたんですよ。で東海帝王が勝ったんですよ。うわーと思って、オグリキャップが武豊ですよ、オグリキャップか勝つだろうってみんな言ったから、 もううわーってもう間に合っててほんで東海帝王勝ったって言って結構印象的なやつだったんだけどそれでやめましたね。なんか
不思議な人ですね。
ほんでね500円くらい入れて2000円くらいになったのかな、ほんでやめましたね。なんか
勝って負けるって普通できないですよね。
うん、もうなんかあんまなんかあこれやっぱりそのだってその時にね来てる人見たんですよ。来てる人みんななんかなんつうの人類の底みたいな人が多かったんですよ。くっそーみたいな、ふざけんじゃねえよみたいな、なんかなんで送り来ねえんだよみたいな、でもめっぶち切れてくーって書いてて次だとか言ってもう悪いのとにかく。
あ、それでやめたん
だ。で今みたいに綺麗じゃないからめっちゃ汚いんですよ。なんかこれ続けても絶対うまくいかないっていうのがそのおっちゃんらで見えて、ほんでもう今ちょっと禁煙されてるけど、もうその当時なんてもう競馬場見解に行ったらもう上半分全部煙ですよ、タバコの。あ、だからあここにいたらやばいんだなっていうのがよくわかりますよね。だから今聞いてる人も一緒にいる周りの人、例えばその専門学校とか周りの人見たらいいですよね。周りの人見ていい人が多かったそれ続けて、なんか全然なんかムカつくなとか愚痴ばっかり言ってるやつが周りだったらやめといた方がいいよね。ちなみに僕は蒲田高校に行ってたんだけど雪ヶ谷定時っていうところも行ってて、ものすごい悪かったんですよ雪ヶ谷定時先生がいるのにもう後ろで麻雀したりサッカーしたりするんですよ。ほんでもうバイクを校舎内に乗り入れるむちゃくちゃなことをする学校があったんですよ。本当にハイスクール落書きみたいな。
すごい高校ですね。
もう漫画の世界で。それ言ってた時に、あ、ここにいたら、いいことにはならないなっていうのを学びましたけどね。
すごい冷静な。
ここに、でもちょっと面白かったですよね。
うん。それはすごい高校だ。
それ大事ですよね。周りの人見たらいいよ。
これなんでこの話になったんでしたっけ、
ね、個人と集団、
個人と集 団, か集団、
個人は集団を見て動いた方がいいよ個人は集団見て動いた方がいいよ。個人と集団って何かありますか、水さん。
個人と集団、いや何にもないですよ、うん、個人と集 団,、うん、
個人と集団。初めて キスした時はいつなんですか、水
さんが僕は大学3年ですよ
大学3年だと どうやってやったんですか。
あ、でも覚えてないです
ね。全然関係ない。個人と集団。
何も関係ない。
個人と集団とキスしたってことですか、それ。
なんで個人と
誰と誰とキスしたんですか、それ。
いや、もう初めて付き合った人です。
え？
初めて付き合った
人。女の人。
はい。
女の人。なんて言ったんですか。
なんて言ったんですか。
キスしてくれよって言ったんですか。
いや、でもね、その最初にどういう風にキスしたかはちょっと覚えてないな。
そうなん、
うん、
あ、もう夢のようで、
うん、ちょっと覚えてないな。
いや絶対それ
付き合った日のことは覚えてますけどね。付き合った日のことはもう公園がいつも通る公園がもう帰り輝いてるから、う
ん、
あれ、
でもキスした時もそうなんじゃないの。
いやそれはねちょっと覚えてないな、残念な。
それ何なのそれ。たまに覚えてない時がありますよねそれ幼稚園時代からキスした時から。
覚えてない。
俺絶対おかしいと思うよ。
時々 UFO
にさら、結構ね、時々 UFO にさらわれるよね。なんだろうね。なんでなの？そこ大事なとこじゃないですか。
いや結構僕大事なことあんまり覚えてないですね。
本当そうなんだ。そうなんだ。
ドミニさんはどうなんですか。
初めてキスした日？初めてキスした日って多分高一の時で。デニーズでバイトしてたんですよ、はい、いらっしゃいませデニーズでようこそって言って言ってたんですよ、はい、それ時給600円でした
よ、はい、いや同じようなもんじゃないですか。
そこに、うん、1個上の人がいて、その時僕16だったから17の女の人がいたんですよ、その同僚で、はい、でその人と初めて付き合ったんだ。で平和島の、うん、公園に行ったんですよ夏。
夏。
で中に、はい、なあの池があって、はい、真ん中になんか知らないけどウサギがいっぱいいるんですよ、はい、で夏に16の時に夏の夜に、うん、なんかそのウサギがなんかウサギあれなんつうの帰れなくなってんじゃねえのみたいな話をして、うん、してたらキスされたんですよ
向こうから、うん
ほんで、あのこれ別になんて俺別にそんな話したくな ないんだけどいきなりベロ入れられたんですよ、はい、ベロを
高1の時に
いやだから、うん、だから初めてのキスだったのに、はい、いきなりベロが入ってきたんですよ、はい、でベロが入ってくるって俺情報になかったんですよだってベロが入ってるかどうかだって見えないじゃないですかそのあのドラマとかさあれとかでもさあれいつするんですかあれベロ入れてるって
そう言われてみるとそうです、
ね、いやここでベルも入れるんで入れるんですってあれ誰がいつ教えたんだろうあれ知らないからびっくりしちゃってうわーってなって
うわーって言っちゃったんですね
いやなんかうわーってなってもうでもなんかなんつうのうわーって言うとなんつうのあのなんかダサいかなと思って動じてないみたいな感じになって俺どうすればいいか分かんなくなっちゃって硬直して走って帰った思いが怖くってなんか怖くってなんだろういやなんかあのあれだからごめんって言って帰るって言ってだーって平和島から平和島からあの大森ってめっちゃ遠いんですよすごい途中大井競馬場とかもあってうわーって走って帰ってって言ってもうなんかすっごいドキドキした思いがあってそれ以来ちょっとキスが怖くなりましたね
それでトラウマになったんですね
だって知らなかったんだもんあれ誰がああいうのって誰が本当教えるんですよねあれ俺知れた方がいいと思うななんだろうねあれ何あれなんか知らないじゃん誰か知ってましたそれ、静井さん。
いや知らなかった、
ね。キスの時にベロ入れるんですって誰か教わりました？
教わってないです。
知らないもんな。俺めっちゃ怖かった。その時の街灯の色は今でも覚えてるよ。それでも怖かったよ。怖かった。伊豆神さんとはそれで怖くて別れてしまった。
実名入り。
名前出ちゃったけど。
名前出た。
いや名前じゃない。もう名前じゃないけど。地名で。
地名なの。
おうそんなところですね夏のキスの思い出ですね、うん、で俺その時デニーズ働いたんですよ、うん、これ関係ない話ばっかり何のためにもなんないんだけどデニーズ働いた時に僕ちょっと悪くなりかけだったんですよ、うん、その時にで停電起こったんですよバーンって、うん、停電起こったから昔からの幼馴染と一緒にやってたから、うん、あのあれ食っちゃうぜっつって言ってもうアイスでバンバン食って
停電中に
うん、停電中にアイスバンバン食って
あ俺もマクドナルドの時にレットバンバン食べ
たあれも食っちゃえあれも食っちゃえあれも食っちゃえとかこれも食っちゃえとかってもう悪ふざけなんだであの先輩もちょっと悪ノリにしててでもうこれも食っちゃえよみたいなこと言ってでクビになりましたけどねクビになりましたね
クビになったね
それからなんか見事にグレー始めましたよねえ今年の夏の
今年の夏の予定は
今年の夏の予定はっていうお題があるのでね、
はい、
どうしようかな
僕の予定ない
古典ですよだからもうだから本当に大変で
梅田の
本当キスの話をしてる場合じゃないんですよ僕
大阪のどこでやるんですか梅田
いや梅田の大阪の阪急梅田店ですよ、はい、で梅田駅からもうすぐなんですけど、うん、まあその古典阪急でその古典っていうのは結構絵本作家にしたらもう一流の証なんですよ、うん、その百貨店でしかも大阪で一番でかいところですよ、うん、会場的にはね でいややったいよいよだなって思った途端にで俺でのぼみさん2万人来ないと失敗ですからって言われたの、うん、2万人来ないと失敗ですから
でもまあ、2万人いけそうな人以外はできないんでしょうね、まずは。
いや、俺、2万人友達いないしと思って、と思って、すごい、ちょっと、 どうしようかなと思って、ほんでさよならママがお化けになっちゃったが初版12万部に決まったんですよ、うん、
初版12万部
で初版に12万部が
過去最高ですよ、
僕の過去最高はもちろんのこと、うん、今日本に出してる絵本の中で過去最高数なんですよ、うん、
すごい日本一そうだよね、だって初版12万部って、うん、もう初版でもうベストセラーだもん、ね、
そうそうそうそう、だから10万部超えだからもはやニュースなんですよこれ、だからで、ママがお化けになっちゃったが4000部ですよ、うん、どっちかにするわよと思って、その、なんつうの、少ないのか多すぎるのか、
初版10万部って俺もちょっとワクワクしちゃう、
初め7万部だったんですよ、うん、そしたら書店の注文とか予約注文とかがすごくって、うん、で12万部に増えたんですよ、うん、で今53万部になって、
53万部って、う
ん、53万部になって、ほんでこれ見どころのところは、うん、まあなんか、あ、それも言っちゃいけないのか、ラジオだから難しいな、うん、ある企画がありまして、うん、その企画の前に、100万部突破するとある企画が出ると、うん、200万部突破するって言われてて、うん、でそのある地点のところを今年多分発表するんだろうと思うけど、うん、それまでに100万部ちょっといけたら頑張っていきたいなと思ってるんですね、うん、でさよならママがお化けになっちゃったに関しては、うん、ママがお化けになっちゃったが売れて続編出すとしたらと思って、続編出すとしたら倍笑って倍泣くっていうやつじゃないと、自分的にはダメだと思ってるので、
倍
笑って、
倍笑って、
倍笑って、うん、
倍笑って倍泣くぐらいのものに、
うんうん、でそれ本当にできてるかどうかで、うん、で講演会中にビデオ撮ってもらって、うん、でやったらやっぱ倍泣いて倍笑ってるんですね、うん、だからあこれは多分これは絶対やる価値あるなと思って、うん、でやれることはないんだけど、うん、まあほんでその、うん、去年みたいにその書店回りとかする必要ももうなく12万部だからもうどこ、うん、なんだったらセブンイレブンでも売ってんじゃねえのっていうくらいの部数なんで、うん、じゃあやることないけど、やることないと心配と不安になりますよね。であと個展もそのもうギャラ出なくてもとりあえずサイン会やりますって言って、うん、でもう、まあ、2日乗り込もうと思って
るんですよね。日にちいつからなんですか？
7月27日からで、ほんで僕が行くのは7月27日7ですね、27日から7日と7月31日なんですけど、その時にマスコミもものすごい来るらしいですよ、うん、そのなんか密着番組も今来てて、うん、ほんで来るんですけど、ほんでもうやれるだけのことやりますけど、ほんで個展についてものすごく考えたんですよ、うん、どうやったら子供が満足して、うん、大人も来てよかったねになるかって言って、中をその絵本作家の原画展にしてるんだけど、原画ずっとないんですよ僕の原画展、うん、で初めトンネル作って迷路作って、うん、なんか大きなママがお化けになっちゃったのそのあれに抱きつける、すごい3メートルくらいあるやつに抱きつけるようになってて、ほんでなんか梱包材とかバーって入れめちゃくちゃ入れた部屋があって、でグワーって子供たちが遊べるように、
それも企画からのぶみさん考えた、
そうですそうです、うん、ですそれ言ったら、うん、それのぶみさんそれあれ原画展ですよって言われて、ほんでいやもちろんそうですとか言って、ほんで子供はやっぱり遊ぶっていうことがすごく大事だから、うん、すごい遊べてはしゃげる場所にしたいんですって言って、うん、子供がウキャーってこうやってやってる原画展って面白くないですかって言って、うん、でも原画展ですしみたいな、でそれそんな原画展ないんですよ、うん、迷路とかあれがある で工作室を作って、ですごいウキャーって遊ぶ子供と地道にこうやって黙々と作る子供 のスペースを作って、で落書きコーナーとかも作って、でずっとそんなんでこういう風に言って、でそれ本当になんかプレイランドみたいなんですけど大丈夫ですかって言われて、
それは楽しそう、
うん、でそれの間にピクサー展で見た時に、うん、そのなんか制作秘話みたいなやつが、うん、を2分か3分 くらいの動画にこうやってまとめてこうやってあの流してたんですよ、うん、そこが一番なんか、
なんかみんな見てたから、うん、あ俺もそこ作ろうと思って
子供が工作してる時の後ろにスクリーンがあって、うん、で僕がすごい語るっていうやつとかいろんなところにこうやってモニター入れたんですよ、でいい話するっていうのでそこでしか見れないやつをやってで一番最後に原画展来る
あの一番最初に描いたあの絵バンド飾るんですか
何を
僕のぐみさん家で見せてもらった一番最初にのぐみさんが彼女に描いた
ああ飾りますかでも、うん、あのそれ あと過去僕がそのデビュー前に描いた、うん、あの絵本の
高さ
やつ
あれ全部あれ全部
か全部飾って過去僕が出した絵本160冊全部飾るんですね、
すごい。
でなんかそこの個展の手前のところにグッズショップがあって、うん、グッズもすごい一つ一つ全部書き下ろすって考えて、うん、でグッズのところにその机を置きたいんですと、
うん、
でのぶみさんの部屋の机を持ってっていいですかって言われたので、うんうんうん、で俺机持ってかれると困るなと思ってそれで話してきてえそれ僕仕事どうすればいいんですかって聞いたらいやそうかって言ってていやそうだろうと思ってちょっと再現したんですけどって言われていやじゃあいくつか持ってきてくださいって言って行ったりしてやってでも本当にいろいろ考えて頑張ってやってできなかったらめっちゃ嫌ですね。だから最近めっちゃ憂鬱ですよ、うん、
でもまだこのラジオを流すとき多分まだ始まってないので
行きたくなるね。
これ聞いた方ぜひ、うん、
すっごい考えたんだもん、うん、だから他の原画展とかいつも行ってる人はもうなんか全然違いますね、
うん、
で僕もうそこに乗り込んでってもうちょっとまたさらに改造してくるのでもうなんかもう無法地帯にしたいですね、うん、子供たちの
僕はのぐみさんのそのデビュー前の作品をそれ見てほしいですね、
うん、
あれは希望になりますよね、人が進化していく過程がめっちゃわかりますもんね、
すごいあるからね、656冊ありましたよ、
なんかこんなに書いたんだっていうのが見てほしいよね、
こんなに書いたらなんかいけるっていうのは誰だっていけるじゃんと思うんだけどでもそんだけ書くやつがいないっていうことなんだよな、翡翠古典やらないんですか、
翡翠古典話がないからね
今までのね、
うん、
名台詞
名言集
名言集
話があればもちろん やってみたい
です、でもそんな人いないか、
うん、
そんなやつ本田健さんとか斎藤ひとりさんとかでもやってないか、
う
ん、でもやったら新しいんだねじゃあね、
うん、
絵本作家はやるんですよそういうの
古典
ごく本当に限られた人たちだけですけどね、すごい頑張って、だからもう人生の大勝負なんですよ、だから本当助けてくださいとしか言いようがないですね、このポッドキャストやってる時には
2万人
もう2万人だから本当にもう2万人集められなかったら俺次ないからもうめっちゃ怖いですね、僕そういうのでこけたことがあるからすごい嫌なんだよな、だからもう2万人集められなかったら俺どうしようかな本当に、
でもそれ2万人集められなかったらってのぐみさんの責任はあんまりないんじゃないですか、
いやないんだけど結構やれないんですよこの先ずっと、それはなんつのあいつのやつやってダメだったぜっていうこのねベッテルが払えるんだよ、
古典これからもずっとやりたいんですか、
やりたいよそんなだってできたらなんですけど、ワークショップとか講演会とかじゃなくて全部そこでやりたいくらいですよ、
古典で、
うん、で僕の中の夢の中で一つあったんだもん、百貨店で古典するっていう、うん、百貨店で古典するだからグリとグラ店とかミフィー店とかあるけど、う
ん、結構集まるんですかそれは、
ムーミンが記録持ってるんですよ、
うん、
ムーミン記録持ってて8万人だって言いましたよね、8万人でグッズ の売り行きっていうのがすごい高いんですよ、
うん、
で何が成功したかっていうののバラメーターがやっぱ2万人こうやって行くっていうのはもう当たり前のことで、でその
何人呼ぶ って確かに。
グッズの売り上げも加算してくるから、うん、だから今回グッズは可愛くないやつを全部通さないっていうのでやります、う
ん、あの入場料とかかかるんですか。
入場料がそのこれはもう一律全部同じなんですよ、うん、他のやつでも子供500円で大人1000円のやつなんで、うん、でなんか工作コーナーとか作ってでそのティアラ女の子にはティアラとか、うん、その男にかマフラーとかもらえ、うん、あの作れて、うん、でそこのところにのぶみ店って書こうと思ってて、うん、その子供そのまま出てったらそのまま宣伝になるじゃないですか。プリキュア の, あの映画の時にこういうのもらうじゃないですか。
それはのぶみさん応援しないとね。
そうですよね。
いやもうこれ本当ギリギリだよな。
博士さんがまず一声かければ8000人
が。8000人すごいな。どこの総長なんですか。何々連合の総長なの。本当だけど、だから本当大阪の人は本当なんか、何でもするから、なんか来てほしい、本当に。
夏休み期間中ですからね。
夏休み期間中
は、その、あの、この、あの番組で、それの、なんか YouTube 作って流しましょうかね、
今。
今
まあ、それやってほしい。なほんで、直樹さんちょっと行くんだもんね。
はい、
ああ、それやってほしい。
それね。
本当だけど、本当なんか。
今から流しとけば、こういうことやって、うん、っていう映像
を、事前に。もう、YouTube メッセージみたいで。
でも、本当にね、何回も打ち合わせして、なんで人が入るのか、なんでもう一回子供が行きたいっていうのか、なんで子供、うん、あのお父さんお母さんとかも楽しめるのかっていうことをすごい綿密に考えて、うん、本当なんか家の設計図作るときみたいに、うん、こういうふうに行くからって、例えばそのこうやって入ってって、あのいきなりその挨拶があるんですよ。ここは2分くらいの短くしようって言って、でここからこうやってさもうこっち側にそのなんか奥の方にママのおばあちゃんでっかいやつとか迷路とか見えてるからここ多分子供がわーって行くからここに俺が何分も語りかけたやつ置いたら多分聞かないだろうなとか言ってじゃあこっちに置こうとか本当ねなんかね
すごい考えられて
考えて
それのぶみさんなんかまた行きたくなった伝説のなんか展示会みたいなの出たことありますか。
あのねあの基本的にあの絵本作家の原画展っていうのはあの行くと原画展なんですよ本当に。で原画展で子供ももちろん遊んじゃいけないっていう風になってて、若干紙でなんかくぐれるところがあるかなとか、あのそんなもうすごい多少なギミックぐらいなんですよ。でまあなんかグッズとか可愛かったりするからグリとグラのやつとかだったらそれでやってくんだけど、そのなんつうの僕はそんなだからママがおまけになっちゃったら売れてそのまだ1年くらいしか経ってないからそんなだから行ってもグリとグラとかミフィー店みたいにはならないからあの僕のこと一切情報ゼロの人も来てくれるように頑張ったんですよね、
うんうん、
あのうんもうそれがね怖くてね本当ゲー吐きそうですね。だからもうそれ以外の先の案のことを考えるんですよ。だからなんかなるべく忙しくしようと思ってますよね。あれ本当やだね。だってさ12万人も友達いないし2万人も無理
だしね。百貨店であの個展するっていうのは夢の一つだったん
です。いや夢の一つっていうか夢だよね。
でも上田でやったら次、うん、それ以上にここでやりたいってなるんですか。
いやそれはあれですよ。それは銀座松屋ですよ。絶対
銀座松屋。
銀座松屋が日本最高峰だから。
ああそう
だ、うん、
その
名古屋で言うと
銀座松屋でやる付箋にもしていきたいんです、
ね、いやそれはそうですよ。あと銀座松屋店とあと名古屋で言うと名古屋駅の高島屋店、
うん、
あのリサラーソン店とかやってるところなんですけど結構、ま、規模的には広いのはもうその3つであとはやっぱ新宿高島屋とかも
3万人動員の目標に頑
張りましょう。3万人動員行った
ら3万人動員の
いやだから東京でやったらちょっとあのトークライブとかでちょっと ねここでこれちょっと収録を楽夏の将来収録とかさせてほしいけどね。もう本当やだな俺本当ね。あの最近あの平井大さんっていうそのなんかアーティストの人がいて Life is Beautiful っていう歌が僕はすっごい好きでね、うん、あの結構ハワイアンのやつでちょっとかなり流行ってるんですけど、なんか その背負い荷物を背負いすぎると遠くまで行けないから、そのなんか少しサボったっていいよっていうのがあるんですけど、うん、すごくしみるよ。
今すごくしみる。
だって背負わされるんだもん、ものすごい、うん、どんどん俺のところ乗っけてくるからね。もう
でもそれはのぶみさんが夢に見た自分じゃないですか、
うん、いや夢に見た自分だから、だから一生懸命頑張ってもう全部できることしましたよ、うん、でもできること全部して、じゃあ安心かって言われると、あのできることなくなるから不安ですよね、うん、
できること全部
して、自信もあるよ、自信もあるけど、うん、いいけど、
できること全部してダメだったら梅田さんの責任です。
しましょう、う
ん、いや僕もねそれも言ったんだけど、うん、やっぱどう考えても企画からやって一旦しちゃったから、僕は僕のせいだな。
まあ次に悪いのは高瀬さん、
私8000人集められなかった
んで、3万人目指そう、
3万人
を、本当だから、あのだから、まあ、大阪まで来いとは言わないけど、本当になんか東京になったらちょっと、ね、顔出してほしいですよね、本当に、
もう見に行く、
いや、本当だから俺もう、だからちょっと大阪に来てくれたら、うん、もう俺、ちょっと涙出るかもね、本当嬉しいよ、で大阪が一番売れてるんですよ、うん、ママおばけになっちゃったって。
うん、大阪でなんか大きい公演、まこっちさんに主催してもらいましょうか。でみんなで、
ああこれだったらいいな。
みんなで公演来て、みんなで
本当にだからそうしてほしい。だからあのほらおかんのライブの時みたいでしょ。
うん、みんなで行こう。
でおかん、俺おかんの時やったんだから、おかんそれやってほしいけどな。正直。
お願いします。
本当になんで、あの時俺と羊さんやったもんね。
ちょっとあのー。誰か主催して頼みましょうか。
いやもう主催してほしいよ、もう、ね、もうやだよ俺もう。
だからのぶみさん行くのって土日挟んでるんです
か。いやだからそれが行くんだったら僕行きますけど、なんか
みんなで、で友達連れてきてくれと。
いやほんで
友達3人1人連れてこい、うん、
いやめっちゃほんでなんかちょっとやっぱりそのなんかね、なんかねあれってなんで目玉なのかっていうと、百貨店の百貨店って一番上にあるんですよ、あの個展やる会場って。上にまで行くっていうことは、下まで行くときに何か買って帰るじゃないですか、うん、そうです。だからあれが実は一番大事なんですよね。だからなんか
だから本屋とか上にある
んですね、うんうん、でその下にある梅田の紀伊国屋店っていうのが、あの僕のママがお化けになっちゃった一番売った書店なんですよ、うん、でそういういろいろデータもありつつ、そのなんかやろうっていうことになったんだけど、
うん、梅田さんになんかチケットとかなんかそのいや連動するといいかもしれない、
ね、いやそうそうそう、もうそれ一応言っといて、うん、でもここで買ったら、うん、なんかうん、なんかこういう風になるみたいなやつをその
なんかそこにみんなで友達で行こうっていう、うん、選挙演説みたいな、
そうですね、もうこれ本当にもう俺選挙どころじゃないけどね、
YouTube
でみんなで行きましょうっていう YouTube
のぶみフェスを、のぶみフェスを始めようか、
ずーっとだけど、それなんかなんつうのなんかね、それって結構そのだからグリトグラとかミフィとかのやつだから、結構なんかね、飛び抜けた大物なんですよ。だから俺多分だから結構それだけで行くって結構無謀っちゃ無謀なんですよ、割とね。
これちょっと盛り上がりすぎて、
あの
タイム
すいません、本当にありがとうございます。
また、
僕はあの本当にもう
ちょっと別撮りでこれなんかして
多分とんでもないことになりますよ。もう2万人来なかったら僕はもう多分ゲソになってると思う。ゲソになって、もうラブナッツのあれ収録も
これないかもしれない、
泣いちゃうかもしれない、涙声になってるかもしれないから、それでもいいと思う人
は、それで見たいけど
それでもいいと思う人
は見たいけど、
もうゲソゲソになるよ俺夏、うん、すげえやだな、
のぶみフェスを。
いや楽しみなんですよ、もちろんすごい夢かなって嬉しいんだけど、怖いっすよね、なんか楽しいけど怖いんだよね、うん、本当のことってそうなんだよ。
そうだね、それ一番やりたいことってそうだよね。
いやワクワクしてんだけど怖いんだよね、うん、
わかるな、それは
スカイダイビングみたいなもんだよね。
なるほど、
楽しそうなんで怖いって。
じゃあ次回は、はい、またね、聞いてください、
はいはい、大阪のぶみと
水戸太郎でした。
はい。
暗くなって固まって、その声も届かなくて、その邪魔な目のならばだなんて吐いた言葉が今も待って、さあこの手締め向き合う、その現場のフロンテラにしかめる日々に行こうか、その先に夢中になるか、と夢の船に住んで消えない、その景色が転がるまで観光付け、知り出すこの道どうせ全て捨てたって日々が走り抜け、ふと見渡すどれも目もなら薄暗くて夕日の中、変な景色は今の目も鮮明なくとても見づらい。